ヨハネの黙示録5章6節から12節。私はまた、ミザと4つの生き物との間、長老たちの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに7つの角と7つの目とがあった。これらの目は、全世界に使わされた神の7つの霊である。子羊は進み出て、御座にいます方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老とは、おのおの盾ごとと、甲の満ちている金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒の祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそは、その巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって、神のために、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、私たちの神のために、彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは、地上を支配するに至るでしょう。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと、誉れと栄光と、賛美を受けるにふさわしい。フィリピ人への手紙の2章の6節から11節にこうあります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌が、イエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。これは初代教会で実際に歌われていた賛歌です。前半はキリストの苦難を歌っています。後半はその栄光を賛美しています。キリストの苦難を歌った賛美の中にキリストの栄光が歌われていると言ってもいいでしょう。黙示録の5章にもキリスト賛歌があります。あなたこそはその巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって神のために、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、私たちの神のために、彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい。この二つです。初代教会の礼拝で、この二つも、実際に歌われていただろうと思います。今日でもイエス・キリストを子羊と呼んで賛美する賛美がたくさん作られています。でもそれは最近始まったことではなく、初代教会からイエス・キリストは子羊と呼ばれ続けてきたのです。黙示録ではキリストは栄光に輝く勝利の王として書かれています。それなのに、ここではキリストはほふられた子羊として描かれています。 キリストの栄光を称える賛美の中にキリストの苦難が歌われていると、そう言ってもいいと思います。聖書はキリストの苦難の中に栄光を見ています。そしてその栄光の中に苦難を見ています。それはキリストの苦難と栄光とが切っても切り離せないものだということを私たちに言おうとしているのです。主イエス様は復活の後弟子たちに十字架に釘付けられたその傷の跡をお見せになりました。槍で突かれたその傷の跡をもお見せになりました。イエス様の復活の体、それは栄光の体なのに、そこにキリストの苦難の傷跡がありありと残されているのです。私たちがやがて天で主にまみえる時も、主の手に、その脇腹に、その足に十字架の傷跡をきっと見ることができると思います。そしてその傷跡を見て、それが私の救いのためだった、そのように涙を流してきっと感謝するようになると思います。初代教会は日曜日に主の晩餐を守ってきました。キリストの復活を祝う日曜日にキリストの死を覚えたのです。でかつてある有名な伝道者が、十字架のメッセージは暗くてつまずきになるから、それよりはキリストの復活の方を語った方がいいんだ、そういったことがありました。でもそんなことをしたら一体誰が救われるというのでしょうか。十字架の他に人が救われる道はありません。それに十字架がなければ復活もないのです。十字架のメッセージに耳を傾けない人は復活のメッセージにも聞かないことでしょう。そして十字架のない復活のメッセージというのは、よく言われるんですが、スポーツで敗者復活戦というのがありますよね。せいぜい復活という敗者復活戦みたいな風に考えられ、また実際にそんな風にメッセージをする人だってあるのです。それは本当の復活のメッセージではありません。ローマ4章25節に、主は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのである、はっきりと書かれています。人は十字架と復活で救われるのです。皆さん、これが福音です。私たちはこの真理によって救われ、生かされています。ですから私たちは、どんな時も十字架と復活を証ししてやまないのです。キリストの十字架は、私たちの罪のためでした。旧約時代人々は、祭壇に動物の犠牲を捧げて、神に許しを請いました。その動物は、人間の罪を引き受け、その身代わりに死んでいきました。犠牲の動物の中で代表的なものは、家畜の中で価値の高いものなんですが、子羊です。イエス・キリストが子羊と呼ばれるのは、イエス様の十字架の死が私たち罪ある人間のための身代わりの死だったからです。イエス様の十字架は、ユダヤでの宗教的なトラブルがあったからとか、あるいはローマ帝国の政治的な駆け引きがあったから、それで起こったいわゆる不幸な出来事ではないのです。キリストの十字架の死は、人の罪を許し、人を罪から清める贖いの死です。キリストが子羊と呼ばれているのは、そのことを私たちに教えるため、示すためです。では皆さん、イエス・キリストを信じたなら、もうどんな苦しみも立ちどころに消えてなくなるのでしょうか？そうではありません。真の信仰者は、 どんな苦しみによってもキリストから引き離されるということはありませんけれども、でもキリストのためにまたキリストと共に苦しみに預かる、そこに召されているのです。パウロは、私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならないと言っています。キリスト者はキリストと栄光を共にするために苦難をも共にしているのです。キリストご自身が苦難を経て栄光に入られたように、キリストに従う者もキリストと同じ足跡に踏み従うのです。キリストが引き受けてくださった苦しみが人を救うのに足らないから、私たちも苦しまなければいけない、そういうことではありません。キリストが捧げた犠牲になお何か付け加えなければ人が救われないというのでも断じてありません。けれども聖書はキリストを信じる者もまたキリストと共に苦しみ、自らを犠牲として捧げるのだということを教えています。こうしたことは実はクリスチャンの間でもよく理解されていないことがあります。それは救いというものが誤解されているからですね。で、アメリカの教会の指導的な牧師たちは、アメリカの教会が feel good ということだけを追い求めていると警告をしています。神様は人を喜ばせてくれさえすればいいのだ、キリストは人を安心させてくれさえすればいいのだ、聖霊は人の気持ちを高揚させてそれこそ feel good にしてくれればそれでいいのだという考え方です。聖書も自分にとって都合の良いところだけをつまみ食いをする、そうしていないだろうか、そんなふうに警告をしています。皆さん、キリストが私たちの罪を許してくださるというメッセージは本当に尊い尊い福音です。でもそれは単に罪責感から解放され、もう罪という嫌なものを、ネガティブなものを考えなくていい、そういう心理学的なものではありません。Feel good っていうことだけを求めていくなら、悔い改めることや罪の許しを願うこと、あるいは清めを求めることも間違ったことになってしまいます。そういうのは全然 Feel good じゃないからです。罪を犯しても、それを痛みとして感じないで平気になるということが救いなんでしょうか？いいえ、全くそれと逆です。自分の罪と自分の無力を認め、それがほふられたイエス・キリストの血によって許され清められるんだということを信じて、この主に信頼し従っていく。これが救いなのです。日本でのことですが、8月12日一人の容疑者が大阪にあります富田林警察署で、彼はそこからそこの拘置所から逃亡したのです。で、自転車で日本一周旅行をしているという、そういう、サイクリストに化けまして、遠くまで行って、で山口県で最終的には捕まるんですね。8月12日に逃げて9月29日に捕まっています。で、彼が拘置所を逃げ出すことができたのは彼にとって救いだったのでしょうか？あの49日間も好きなようにして暮らした、それが彼の本当の自由であり幸福だったのでしょうか？いいえ、彼は自分では自由になった、解放されたと思っても本当はいつ捕まるかわからないという恐れの奴隷になっていたのです。彼にとっての本当の救いは刑罰を受けて償いをし、心を入れ替えて 正しい生活を始めるということ、それ以外にありません。救われるというのは、自分にとって嫌なものから逃げ出すことではありません。自分の闇と希望のない状態から、光と希望へと歩み出すことに他ならないのです。そしてそれをしてくださるのがイエス・キリストです。救われた者は、ですから、子羊イエス様をあがめ、感謝するとともに、この子羊に倣って神様への捧げ物として自分自身を差し出すとです。キリストの福音を証しし伝えるために、自分の時間や努力を神様に捧げるのです。もし私たちがいつでもそのことを自分を捧げるということをきっぱりとできたらどんなにいいでしょうね。でもなかなかそれができないというのが現実ではないでしょうか。どうしても自分のことを優先させてしまう。何か安楽を求めてしまう。またやろうとしてもうまくできなかったらどうしようとして引っ込み思案になってしまう。そういう気持ちも働くことでしょう。さまざまなものが私たちをこの喜びの犠牲として自分を捧げることから妨げるのですが、その中で一番大きなものは私は失望だと思います。こんなに犠牲を払っているのに少しも報われないじゃないか。そういう気持ちですね。もちろん報われないといっても自分に報いが返ってくることを期待しているわけではありません。時間を割いて心を尽くして福音を伝えても相手がそれを信じることも求めることもしないとき、ああ無駄に終わってしまった、そう思いになってしまう。何よりも福音に心を閉ざしている一人一人の将来を考えると本当に悲しくなってきます。そうしたことが私たちに失望となります。しかし聖書は、涙をもって種まく者は喜びの声をもって刈り取る、また善を行うのに産みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる、そう教えています。まいた者は必ず刈り取るようになる。まあ、そのことについて一つの実話をお話しして、今日のメッセージを終わりたいと思います。皆さんは淵田光男という人をご存知ですか。元海軍大佐でして、で後にクリスチャンになり伝道者になった人です。淵田さんが救われたのはかつて彼の部下だった人を通してでした。淵田さんはその部下がアメリカでの捕虜生活から解放されて帰ってきたとき、彼に同情して言いました。捕虜になってきっとひどい仕打ちを受けただろう。ところがその人は、いいえそんなことは何一つありませんでした。私たちは敵国人なのにとても寛大に取り扱われました。とりわけその捕虜収容所に勤めていた一人の美しいアメリカの女性は私たちに心から優しく接してくれました。私は不思議に思ってその人に訳を聞いてみたのですが、その女の人はこう話してくれました。私の父はジム・カベルといって1919年に日本に宣教師となっていきました。しかし日本が軍国主義になって1939年に日本を追われ、他の宣教師と一緒にフィリピンのパナイ島の山奥に移り住みました。ところが日本軍が宣教師たちを捕まえに来たのです。女性と子供が日本軍に捕まえられたため、私の父は他の10人の宣教師と一緒に日本軍のところに行って、私たちは戦闘員ではありません。日本にもアメリカにもどちらにも加担するつもりはありません。と日本軍に説明したのですけれども、日本軍の答えは、 命令なので殺す、その一点張りでした。ついに私の父も他の宣教師たちも首をはねられて死んでいったのです。私は私の父母が命を懸けてまで愛した日本人のためにできるだけのことをしたい、そう思って日本人捕虜収容所の勤務を志願したのです。それまでアメリカに仇討ちをしてやろう、そう考えていた淵田さんは大変なショックを受けました。どうしてそんなことができるのかと言って部下に聞きました。部下は一冊の聖書を淵田さんに手渡して、これがその答えです。宣教師の娘さんペギーさんのおかげで私もクリスチャンになりました、そう言いました。こうして淵田さんもクリスチャンになったのです。コベル宣教師の殉教のことは一冊の小冊子になりました。その小冊子の最後にこう書かれているそうです。宣教師たちを殺した日本人の誰かが彼らの立派な死に方を見て、いつの日にかキリストを信じるようにならないと誰が断言できるだろうか。この言葉の通り、コーベル宣教師の犠牲によって一人の捕虜が救われ、その人を通して淵田さんが救われ、淵田さんを通して多くの日本人が救われたのです。コベル宣教師の犠牲はその時は無駄に見えたかもしれません。しかしそれは大きな実を結ぶものとなりました。子羊イエスの犠牲を無駄になさらなかった神は、子羊イエスに従う者の犠牲をも決して無駄にはなさらないのです。祈りましょう。父なる神様、キリストが自ら進んで犠牲の子羊となり、私たちのために十字架で死なれたことを感謝します。この後の主の晩餐でほふられた子羊の犠牲が再現されます。主の晩餐によって天の聖徒たちと共に子羊イエスの栄光の中に苦難を深く思い見ることができますよ。それによって私たちの人生の苦難の中にも栄光を見させてください。主イエスの御名で祈ります。アーメン。